ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は川添ヤギ牧場の川添健太郎さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は川添ヤギ牧場の川添健太郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は実際に牧場にお邪魔をさせていただきまして、いろいろとお話を伺うんですけれども、たくさんのヤギたちがいますけれども、何頭ぐらい今牧場にはいるんですか？
今生まれたのを合わせて多分100頭前後だと思います。まあ、毎日生まれたりしているので、ちょっと正確な数はちょっと数えてみないと分かんないですけど。
今ちょうど出産のシーズンなんですよね。
そうですね、2月初めぐらいからですかね、生まれ始めてます。
はい、川添ヤギ牧場の飼育に関するこだわりっていうのはありますか？
一番のこだわりというのはやっぱり餌ですね。うちの場合特にミルクをの販売が主になるのでですね、そのミルクを作るための餌っていうのにはこだわってます。餌は全部自分で作ってます。 100% 自給飼料でやっております。こういうヤギ牧場は日本に他にないと思いますね。今田んぼを毎年どんどん増やしてまして、今あるので大体13万平米ぐらいの面積があるんですけども、そこで牧草と飼料用米、お米ですね、コシヒカリが中心なんですけども、それを全部ヤギにやっております。一番その僕が最初餌を自給にしようと思った理由が、結構外国産のトウモロコシだとかっていうのはやっぱり遺伝子組み換えだったりとか、いろんな農薬が使われてたりするのでですね、その辺を自分で作れば一番間違いないのかなっていうところがあってですね、それで自給飼料に変えたんですけど、その結果臭みもないっていうようなことを言っていただいてますので、良かったのかなとは思ってます。
はい、ということはいろんな餌を試してヤギミルクを絞ってっていうのがあったんですよね？
そうですね、当初一番飼育し始めた頃っていうのは輸入の牧草も含めてだいたい50種類ぐらいいろいろ試してみました。ミルクの味とかが安定なかなかしなくて、何がいいのか悪いのかっていうのはある程度は分かったんですけど、やっぱりもうこういうミルクを作るためにはこういう餌だっていうのがあってですね、そこにはもう自分で作るのが一番間違いないのかなっていうことで時給に変わっていきましたね。
ヤギミルクって牛乳とは違って年間通して流通しているわけではないんですよね？
そうですね、ヤギっていうのは牛と違って季節繁殖なので、秋に発情が来て春出産するっていうパターンなんですよ。だから、春先の出産の手前っていうのはもう、牛でいうと貫乳期とかっていうんですけど、ミルクを切る時期っていうのが2ヶ月ぐらいありまして、その時はもうヤギのミルクが全部なくなりますね。
やっぱり県内でもよくヤギミルクという言葉を聞くようになりました。昨年はひまわり乳業さんと共同でヤギミルクの生乳を商品化しようというお話があったんですけれども、どうですか、皆さんの周りの反応などはありますか？
ありがたいことで今年は生産量をもっと増やせそうな感じになってます。ありがとうございます。
あと加工品になったりもしてますよね？
そうですね、昔から例えばドルチェ鏡さんのジェラートだったり、西貝さんのプリンだったりですね、またそれに加えていろんなレストランさんが使ってくれたりとかですね、チーズケーキができたりとかっていういろんな商品になってますね。
川添さんがこのヤギ牧場を始めようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
僕は全く違うことをやってたんですけれども、大学院と音楽の方法に進んでまして、音大とかで作曲をやってたんですよね。でその時にちょっとドイツに行く機会があってですね、ドイツの方で、たまたまスーパーに入った時にそのヤギのミルクっていうのを販売してて、日本にはないなと思ってですね、その時にちょっと気にはなってたんですけれども、日本に帰ってきて、これはもしかしたら商品化できるのかなっていうところから、初めオスメス1頭から飼育し始めて、ミルクが欲しいっていう話をいろんな方からいただきまして、その中で気づいたら100頭ぐらいに増えてたっていうような感じですね。
その時もちろん飲みましたよね？
飲みました。
どうでした？
あんまり美味しくなかったですねヨーロッパの方だとそういう臭みが逆に良かったりとかですね、チーズなんかもヤギのチーズなんかもその匂いがある方がいいとかですよね、そういう癖っていうのが逆に美味しさにつながったりする部分もあるので、そういうのもありなんだと思うんですけど、ただ日本人の場合そういう抵抗力が全くない状態で飲むので、できるだけこう匂いがないミルクっていうのを好むのかなという気はしてます。
はい、すごいですね。もともとお家が何か牧場関係だったというわけでもないですか？
全く違いましたね。まあ、家に田んぼが 2,3 枚あるぐらいで、もう農作業の手伝いを少しするような程度でですね、全く農業の専門的なあの勉強なんかはしたことがなかったですね。
はい、振り返ると大体ヤギミルクとの出会いは何年ぐらい前なんですか？
12年ぐらい前ですかね。
日本に帰ってきてすぐに取り掛かったわけでは
ないですね。日本に帰ってきてやっぱり5年ぐらいはあんまりそこまで頭が回ってなかったですね。5年ぐらいしてやっとちょっと、まあ、その後にあの農業共済組合というところに勤めることになったんですけれども、そこでたまたま、これも不思議なもんで、僕は家畜担当をやることになりまして、10年ぐらい、まあ、そこから家畜担当をしてたんですけれども、その時に家畜はまあ牛の農家さんといろいろ話す機会があってですね、でヤギって実は牛科の動物なので、牛とヤギってかかる病気とかもほぼ一緒なんですよね。だからそこでヤギの飼育方法、まあ、牛の飼育方法を学んだっていうことは、逆にヤギの飼育方法を学べてですね、そこから、あ、ちょっと牛はあの大きさを自分で飼うっていうのは難しいですけど、ヤギだったら飼えるのかなっていうところから、まあ、あの京都からヤギを2頭購入してきたのが最初のきっかけでしたね。最初2頭の時は全くそこの商売とかいうことまでは考えてなくてですね、単純にこう犬を飼うような感覚で、ミルクをもし出してくれれば犬プラスミルクが取れるっていうような、ペットプラスミルクみたいな感じですね。あ、自分で飲むぐらいはできるのかなっていうぐらいの感覚でしたね。
今やいろんな商品にも変身してますし、ミルクが欲しいという方がどんどん増えてきてますけれども、今後の展望などはありますか？
ですね、今日本全国でヤギを飼育している農家さんって大体多分20軒ぐらい、あの商売としてやられているところがあるんですけれども、その中で一番頭数が多いところでも200頭いないぐらいの頭数なんですよ。でこの間そのヤギの、まあ、長野牧場に、日本のヤギのそういう研究しているところが、長野県の長野牧場っていうところがそうなんですけれども、そこへちょっとあの日本の結構大きな牧場の方が集まる会があってですね、僕も行ってきたんですが、その中で頭数だけで言えば僕のヤギ牧場が今全国2位ぐらいらしいんですよね。これ僕もびっくりしたんですけども、だからまあとりあえず次の目標としてはやっぱり日本一番の牧場になる、とりあえず数で一番っていうのが目標ですかね。
では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
やっぱり僕の場合は縁と運ですね。ヤギ牧場ってこうあまり誰もやってないことなので、まあ、いろんな方の助けがないとやっぱりできないんですよね。そういう意味ではすごくいろんな方に恵まれてですね、さまざまな縁があったかなと思うのと、いろんなタイミングとかですね、そういうのを見てると、あ、僕って運がいいのかなと思ってですね、まあ、自分で言っちゃあんまりいかないんですけど、やっぱり縁と運っていうのが今までできてきた、またこれからもこう牧場をやっていくために必要なことなのかなと思います。
今日は川添ヤギ牧場の川添健太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。